辻ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト。
はい、というわけで始まりましたアクセシビリティポッドキャスト第2回目となりますね。私は、辻ちゃんこと三重リンクスアクセシビリティエンジニアの辻勝俊です。そして
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。よろしくお願いします。
さて、第2回目となります。今回は支援技術、私が使用してますあのスクリーンリーダーの、便利な使い方を紹介していきたいと思います。
いいですね。
まずですね、スクリーンリーダーと音声ブラウザーの違いについて、音声ブラウザーってホームページリーダーとかありますよね。その違いについて簡単に、説明したいと思います、
はい。
スクリーンリーダーっていうのは主に Windows なんですけど、Windows の画面を音声で読み上げるためのソフトウェアです。例えば、スタートメニューですとかデスクトップの項目、ワードやエクセルなどのオフィスアプリケーションに始まりですね、様々なアプリケーションの画面を音声で読み上げることができます。もちろん、点字で出力することができるものもあります。で、一方、音声ブラウザーっていうのは、ウェブサイトのアクセスに特化した読み上げのためのソフトウェアです。どんなものがあるかと言いますと、ホームページリーダーですとか、ボイスサーフィンなどが日本ではよく使用されているかと思います。
これ基本的には画面の読み上げが必要な人はスクリーンリーダーを必ず持っていて、
はい、
で、ウェブをよく使う人は音声ブラウザをさらに追加で入れてるっていうような感じでいいんですかね。
そうですね。ただ最近のスクリーンリーダーは結構ですね、今回ご紹介する PC とかもそうなんですけど、自分自身でウェブサイトを読み上げる機能を持ってたりするんですね。だからもしかしたらユーザーの方の中にはスクリーンリーダーだけで作業を完結している方もいらっしゃるかもしれません。
はい、
はい、
で今日は第1回目ということで、
はい、
PC トーカー
PC トーカーですね、
というスクリーンリーダーを皆さんにご紹介しようと、はい、いうことですね。
はい、こちらは高知システム開発さんで開発されて販売されております。で、やはり我々は、ウェブ業界の人間ですので、ウェブサイトにアクセスする機能を中心にご紹介していきたいと思います。はい、ちょっとインターネットエクスプローラー立ち上げてみましょうか。
はい。
PC トーカー XP を組み込みました。インターネットエクスプローラー、マイクロソフト、Google 検索の文字入力。
はい。では、Google が今開きましたね。それで、じゃあ検索をしてみたいと思います。何がいいですかね。アクセシビリティ
でちょっと検索してみてください。
はい、じゃあアクセシビリティを検索します。
日本語変換、
今、
はい、
入力しまして、ではエンター、検索です。
アクセシビリティマイナスグーグル検索、ログイン、グーグルホームへ、ウェブ、画像、ニュース、地図、グループ、モア、ベリービッグ検索。
さて結果結果が出てきましたね。
これね、ユーザーテストやってると、
はい、
多いのがみんなねタブキーを押して、
ははは
で、こうリンクをこう一個一個聞いて、
はい、
検索結果っぽい読み上げが聞こえてくるのを待つみたいな。
あ、なるほど。
結構ね一個一個タブキーを押していくっていう使い方をするユーザーが多いんですけど。
あ、じゃあ結構目的のところに到達するまで時間かかりますよね、
うん。
でそんな時に使っていただきたいのがちょっと乱暴な方法なんですけど、10項目を一気に読み飛ばすという方法があります、
うん。
これはですね、 PC トーカーを使ってコントロールとページダウンキーを使って10項目を読み飛ばすというコマンドなんですが、
うん、
PC トーカーを使用中に、例えばウェブを読み上げるのはコントロールと下矢印キーを使って項目を一個ずつ読んでいきますが、そこでコントロールとページダウンキーを押しますと初期設定では10項目一気に読み飛ばすことができます。
あ、なるほど、あ、じゃあこれを使えば、
そうですね、多少乱暴な方法なんですけど、うん、目的の情報にはより早くたどり着けると思います。
なるほど、なるほど。
で、あらかじめなんですけど、ページの最後の方に情報があるっていうことが分かっている場合っていうのがありますよね、
うんうん。
そういった場合はコントロールを押しながらエンドキーを押しますと、
うん、
ページの最後にジャンプすることができます。
うーん、
それでこう、コントロールと上矢印キーを使って、項目を逆にこう遡ってきて、こう目的の情報を探すっていうこともできますね。
なるほどね。いやね、ユーザーテストやってて今紹介してもらったキーを使ってやってる人を見たことがないですね。
そうですね、うん、もしかしたらパワーユーザーの方っていうのはもちろんたくさんいらっしゃるので、
うんうん、
バリバリ使ってらっしゃるかとは思うんですけど、うん、中には地道にタブキーを使ってリンクを飛ばしてってる方もいらっしゃるかもしれませんね。
なるほど。じゃあこれを覚えれば、
はい、
まあ多分ページによってね、何回熟飛ばしを使えばいいかって多分違うと思うけど、
違いますよね。ま
あ一回やって大体あこのぐらいかなっていうのが分かってくれば、
はい、
だんだんこう熟飛ばしをうまく使ってもっとスムーズにページを使えるようになってくる。
そうですね。
はい。
じゃあ次にですね、ちょっとフラッシュコンテンツの読み上げっていうのをやってみたいんですけど、
はい、
スクリーンリーダーってフラッシュの読み上げに対応しましたっていう宣伝文句をよく耳にするんですが、うんうん、どんな風にフラッシュコンテンツが聞こえるのかっていうのをですね、フラッシュのアクセシビリティといえばですね、代表的な富士通様の、
ああそうですね、
アクセシブルなフラッシュコンテンツを使ってご紹介したいと思います、はいはい、コンテンツの中を読んでみたいと思います。
検索文字入力検索の確認国地域のサイト建物サイトマップジャパンホーム印刷用ホーム代なり企業情報代なり会社概要代なり
確かHTML 版とのこうあれがあるんですよね、こちらをクリックするとフラッシュ版が、
あそうだね、富士通のページの場合には最初の入り口で HTML 版とフラッシュ版と選べるようになってるんですね。
はい、
うん
はい、ではフラッシュ版を選んでみます。
こちらでは新しいウィンドウが開きフラッシュ版をご覧いただけます。
はい、それではですね、まあ通常のようにこうコントロールと下矢印キーを押しながらフラッシュコンテンツの内容を読んでいきたいと思います。
富士通のプラズマディスプレイフラッシュ版コロン富士通ページ1トップページ画像富士通画像富士通のプラズマディスプレイプラズマビジョンダブリ画像文字を大きくしてご覧になりたい方へのプッシュボタン富士通のプラズマディスプレイ画像1989年富士通は世界に先駆けカラー化の実用化に成功しそして現在大型ワイド画面ハイビジョン映像を実現しました。ここではその性能や仕組みについて分かりやすくご紹介します。次のページを見るの、プッシュボタン、メインナビゲーション画像、大きな特徴の、プッシュボタン。
ああ、ボタンがありますね。
うん。
じゃあ、この辺を押して。
壁掛け可能の、プッシュボタン。富士通のプラズマディスプレイ、壁掛け可能コロン富士通。トップページへ戻るの確認トップページ壁掛け型にはプラズマディスプレイが一番画像
はい、このようにですねフラッシュコンテンツも読み上げることができました。なんかこうテクニックがあるんですよねコンテンツフラッシュコンテンツを
そうですね普通に作ってるだけだとやっぱり読み上げ対応っていうわけにはいかないので、まあ、詳しくはねアドビーさんのホームページとか見てもらいたいんですけれども
はい
ボタンとかに関しては画像の代替テキストと同じ感覚でテキスト情報っていうのをアクセシビリティパネルを使ってですね、
はい
付け加えてもらうっていうのとあと最低限やってほしいのはタブキー使ってボタンのフォーカスこう一個一個移していくんですけど、
はい、
フラッシュはね変なトリッキーな動きをする時があるのでやっぱりこれもアクセシビリティパネルを使ってタブインデックスを指定してもらうとちゃんと意図した通りの順番にフォーカスが移動していくようになるので、まあ、この2つ最低限、まあ、これだけで十分ってわけじゃないんですけど最低限それだけやってあればですね読み上げでもある程度使えるようになる。で富士通さんの場合にはさらにいろんな工夫とかも、したりしてるので、
はい、
でこれ確かね富士通さんのホームページでサイトでそのノウハウ紹介してるページなんかもありますんでぜひこれはねフラッシュクリエイターの人たちには一度見てもらいたいなと思いますんで、
はい、
これはアクセシビリティブログの方なんかでちょっと URL なんかをご紹介していただければと、
ね、ご紹介させていただきます、はいはいはい、さてアクセシビリティポッドキャスト第2回目いかがでしたでしょうか。
まあ2回目無事終わりましたということで、
はい、
次回はまた、ヘッドラインを
お届けしたいと思います。
1ヶ月ぶりのヘッドラインをまたお届けして、
はい、
その次に今度は、ホームページリーダーですね。
はい、
今日紹介した PC トーカーというのは、 ね、あの見出し読みモードっていうのがないので。
あ、そうなんですよね。
これさえあればさっきの Google の検索結果ページなんかもも
っと
簡単に使えちゃうということで、はい、そのあたり紹介していければと。
そうですね、
いうことですね、
はい
はい、
というわけで、2回目のアクセシビリティポッドキャスト、三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。次回はあのアクセシビリティヘッドラインをお届けしていきたいと思います。上ちゃん、
はい、
いかがでしたか2回目の収録。
やっとね緊張は解いてきまして、だんだん僕たちも乗ってきたんで、
はい、
ぜひ次の3回目も皆さん引き続き聞いてもらえたらなと。
そうですね、
はい、
はい、それでは
アディオスアミーゴー。